こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。音声 DLSK-L にターツとハーティセブンを全部読んでスコアを稼ぐ本は、トワイシエラーの読解セクションのうち、長文問題であるパーツ7に焦点を絞った実践的な学習書である著者の岩尻光は、大学企業で TOEIC 対策を指導してきた講師で、本書ではパーツ7を時間が足りない問題ではなく、英文を読み、内容を保持しながら設問に結びつける問題として捉える。中心となるのは意味のまとまりで英文を区切り、語順に沿って理解を積み上げるスラッシュリーディングである。設問だけを先読みして情報を探すといった短期的な解法に依存するのでなく、本文を一直線に読み通せる基礎的な読解力を育てることが目的だ。音声ダウンロードも付属し、視覚的な読解練習だけに閉じず、英文のまとまりを処理する感覚を補助する教材として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パーツ7を探す問題ではなく、読めれば解ける問題として再定義する本書の出発点は、パーツ7の失点を単純な時間配分の失敗として扱わない点にある案内、E メール、広告、記事などの文章を読み、複数の設問に答えるパーツ7では、必要な情報を局所的に見つける力も必要になる。しかし、本文全体の関係が把握できなければ、言い換えを伴う設問、示唆を問う設問、複数文章をまたぐ設問で判断が不安定になる。本書は、問題文と選択肢だけから清掃の手がかりを探すより、英文を順に理解して内容を保持することを優先する。これは全部を精密に和訳することとは異なる。誰が何を、いつ、なぜ、どのように行うのかという情報の連なりを読みながら崩さず追う姿勢である。本文理解が進めば、設問は新しい難題ではなく、読んだ内容を確認する作業になりやすい。したがって本書は、パーツ7をテクニック中心の攻略対象ではなく、読解の土台を得点へ転換する領域として位置づけている。次に、スラッシュリーディングで英語の語順に沿って意味を積み上げる。本書の中核となるスラッシュリーディングは、英文を意味のまとまりごとに区切り、前から順に内容を処理するための方法である。長い主食、前置詞句、関係施設などに出会うたびに文頭へ戻って構造を組み直す読み方は、時間を使うだけでなく、直前までの情報を忘れる原因にもなる。そこで、主語動詞を軸にしながら、その後に加わる情報を逐次的に理解することが重要になる。区切りは機械的に単語数で入れるものではなく、意味の塊を意識するための補助線である。例えば、行為の主体、行為の内容、場所と時条件といった要素を分けて捉えれば、文が長くても情報の役割を見失いにくい。本書が目指す一直線に読む感覚は、速読だけを指すものではない、返り読みを減らし、英語の定時順に理解を更新することで、読み終えた時点に必要な内容が残る状態を作る方法である。パーツ7の速度と正確さを同時に扱う点に、この手法の実践的な意味がある。さらに、時間短縮の鍵を、早く目を動かすことではなく、内容保持に置く、パーツ7で時間切れになる学習者は、読んでいる最中に内容を見失い、設問のたびに本文を広く読み返していることが多い。本書は英文内容を途中で忘れないことを重要な課題として掲げる。これは記憶術を追加するというより、理解の単位を適切にし、情報をつながりとして処理するという考え方である。文ごとに断片的な日本語を作るだけでは、人物組織、依頼変更、原因結果といった関係が残りにくい。反対に意味のまとまりを追いながら読めれば、文章の目的や主要な出来事、条件の変化を比較的少ない負荷で保持できる。設問を解く際にも答えの位置をゼロから創作するのではなく、該当箇所へ戻って確認できる。この違いが複数の文章を関連付ける問題で特に効く。目標として示される55分以内という時間は、焦って読み飛ばすための号令ではない。理解、保持、確認という一連の処理で無駄な往復を減らし、読解時間を管理するための基準として捉えるべきである。そして演習を通じて読めなかった原因を読解プロセスに戻して点検する。本書はスラッシュリーディングを説明するだけで終えず、演習を通じて読解手順に定着させる構成を施行している。パッチ7対策では問題数をこなすことが重視されがちだが、誤答や時間超過の原因を曖昧にしたままでは同じ読み方の癖が残る。本書の方法を用いる際は、回答後に正答だけを確認するのでなく、どの意味のまとまりを誤って取ったか、どこで返り読みが起きたか、本文の情報関係をどの時点で失ったかを確認することが有効である。語彙不足や文法知識の不足が原因であれば補強が必要だが、知っている語でも前から処理できなければ、パーツ7の制限時間では力を発揮しにくい。逆に、設問への根拠を本文から確認する習慣は理解の曖昧さを可視化する。本書は問題演習を単なる採点の機会ではなく、英文を一直線に読む技能を調整する場へ変える。 受験直前にも利用価値はあるが、より本質的には復習の質を変えるための教材である。最後に音声を併用し、意味の区切りと処理のテンポを読解に結びつける。署名が示すように本書には音声ダウンロードがつく。主対象はパート7の読解であるため、音声はリスニング問題の形式に慣れるためだけの付録ではなく、英文を意味のまとまりで捉える感覚を補助する役割を持つ。英語の音声では語句が一定のまとまりとして連続し、話し手は文頭から情報を提示する。その流れに触れることは文字を読む際にも語順通りに理解を進める意識と結びつきやすい。もっとも聞くだけで長文読解の問題が解決するわけではない。音声利用は本文を見ながら区切りを確認し、自分で意味を追い、その後に音の流れを確かめるといった形で読解練習と連動させる必要がある。特に返り読みが習慣化している学習者にとって、音声は後戻りできない処理順を体感する手段になりうる。本書の付属音声は視覚情報だけに依存せず、まとまりテンポ理解の連続性を組み合わせて練習するための補助資源として評価できる。結論として、本書はパート7でいつも後半まで到達できない人、本文を読んだはずなのに設問で根拠を見失う人、あるいは設問先読みやスキャニングを試しても安定しない人に適した一冊である。特に語彙や文法をある程度学んできたにもかかわらず、長い英文になると理解が崩れる学習者には、本書の焦点が明確である得られる実践的な利点は返り読みを抑え、意味のまとまりを単位として情報を保持し、必要箇所を効率よく確認する読解手順を持てることにある。その技能は TOEIC パート7に限らず、業務メール、案内文、英文資料を読む場面にもつながる。一方、語彙文法の基礎を完全に代替する本ではなく、不明語や構文の弱点は別途補う必要がある。類書には設問形式別の解法や大量演習を前面に出すものが多い。その中で本書が際立つのは、全問を読むことを無謀な目標ではなく、スラッシュリーディングによる処理の改善として具体化している点である。小手先の正答技法より本文理解そのものを速さと得点へ結びつけたい受験者に現実的な学習の軸を与える。ご支援いただける場合は岩師理工ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。